2024年8月30日です。まあ、NVIDIA がありまして、結局、まあね、相場的にはほとんど関係なかったといえば関係なかったという、感じになっております。まあ、内部向けのファイルでも触れたんですけどね、何が基準かっていう、売上がボンと増えたよって言ってもね、じゃあ、まあ、マーケット予想に対してっていう、じゃあマーケットの予想いくらなんだってわからないとしょうがないって話とね、あとまあそれよりも、ね、売上が300、超えてるか超えてないかとかね、まあ、今いろいろとマーケットで言われてましたけど、多分一般の方はねそんなことすら知らないという、感じかなと、ね、何倍になった株価が売られるあれって感じですけどね、まあ、結局まあ、ちょっとはしゃぎすぎなのかなと、最近報道見るとね、何でもかんでも、ちょっとこう過剰な、こう表現が多いかなみたいなね、ことを個人的には、まあ感じております。で、とりあえず、すみません、先物ですけどね、まあ、NVIDIA で、日足転換線まで行きまして、ちょうど押し目買いですね。今日の、まあ、引け間際にポンと買いが入ってね、まだ細かい動きですけど、まあ戻り待ちの売り物をこなして買っているのかな、的な動きという。ところで、まあ、とりあえずね、日足転換線は、買われたと。で、まあ、短期的に買いになっていると。週足は買いのままですね。月足が、ちょうど、日中足はね、行ってこいなんですけどね、まだナイト系はちょっと足りませんけど、まあ、大きな下髭ですね。まあ、ほとんど見たことがないパターンみたいな、感じになってますんで、まあ、終値ベース見たらね、別になんともないね、みたいな、まあ、結果論ですけど。まあ、まあ、事後的にね、いろいろと、まあ、投資家行動、ね、が報道されてますけど、まあ、大体の方は様子見とかね、関係ないとか、まあ、特にニーサ系って別にそんなね、売ったかったって話はまないのかなみたいな感じですけれど、まあ、でも一方でね、信用取引、レバレッジ系は、ね、それなりに影響を受けますんで、で、その影響を受けたものが、結局あれですよね、みんなそれがね、すべてですんでね。まあ戻したらね、やっぱり長期買い、ね、長期買いなんだみたいになってくるしね、バブル崩壊後みたいにね、長期なんかダメなんだっていうね、時代もあったりしてますんで、まあ結局上がりゃリスクオンでね、下がりゃリスクオフっていうね、まあ一般的な表現かなみたいな、感じになってますね。まあ別に本当のところよくわかんないっていう感じですけれど。まあこちらのコーナーはね、一つのまあ定義に基づいて船の話をしてますんでね、まあ、いつでもどこでも別にね、こう定義変わってませんので、テクニカルって別にね、これで将来分からんなんてことはないですからね、まあ、テクニカル分析とはと、ね、まあ、こういうものを使って将来の株価予想することと言いますけど、そんなの分かるわけないよねみたいな。台風の動きだってね、スーパーコンピューター使ったと分かんないですから、ね、安心してくださいと。まあ、昔からね、まあ、天気と株価はね予測不能と言われている通りですね。それをなんかこう分かったふりしてるみたいなね、ところもあったりしますんで。いうことで、まあ、今言った通りですね、日足買いで週足は買いで、月足はもうちょっとでどうなるかが問われているという、感じの動きになってます。で、これまでちょっと出来高が掘って13億ぐらいだったんですけどね、様子見ても様子見かもしれないというところで、まあ、今日やっとね、20まで増えてきてます。20億まで増えてるってことは、ね、買ってる人と売ってる人もいるっていうね、両サイドですんで。まあ、上がったってことはね、それに売ってる人がいますんでね。ちょっとインプラ20まで、あたりまで低下しておりますね。ちょっとまあ、動きは鈍くなってるかな、証拠金も若干ね、じりじりと下がってるという、感じだったりするかなと。個人的にですね、これね、ランチとミニね、一緒にしちゃえばいいと思うんですよね。なんで1軍2軍みたいにね、考えるかなみたいな、なんかこう、オーリーかなみたいなね、流動性確保するんだったら全部一緒にしちゃえばいいかなと思うんですけどね。で、証拠金がみんな違いますね。ランチとミニでね、これだけ違うとかどうなのさみたいな。だって最低働いて一緒だろうって言えば一緒なんですけどね。なんかちょっと使い方は、使い勝手悪いですね、これね、本当にね。ということはね、板薄いからね、本当に動かれたら一瞬で動かれてしまうという。だから何かあった時におっかなびっくりでね、なかなかこうね、様子見になってしまうという。という感じですね。もうみんな逆方向ですね。なんか60万円ね、撤回した、みたいですけど、じゃあ何か批判あったら撤回するのかよ、みたいなね。それもどうなのかなと。だったらみんながもうガンガン言えばいいですね。まあ思ったりしておりますが。先生あまり言うと怒られますんで。と言っても言っちゃったよねって言っちゃってますけどね。いうことで、すいません。確認になりますけどね。まあ、週足は、日経平均ですけどね。月足はまあ行ってこいですね、基本的にね。 まあ、要するに体制的に見たら何でもないよねっていう動きですよ。ね。まあ、瞬間瞬間の動きはありますけどね。まあ、特にまあ、長期のね、新 NISA 系とかね、そういうものは、そんなに売ったかったするも、ね、ものではありませんので。まあ、そういうふうに考えればね、大体が何もしない様子見だったって言えばね、様子見だったのか何もできなかったのかね、それすらわかりませんが、まあ、表現ってなかなか難しいですよね。まあ、日経平均も週足は買いになってますね。トピックスも買いになってます。まあ、買いのままですね。グロース250ね、突っ込んだところから買いが入って小型圏に行ってますね。あとは、まあ今回の主要な手前の高値、4月高値抜くか抜かないかという、まあ、下がったところで、ね、小型圏行ったんですけどね、これが継続していくかどうかが問われてくるということは、主力系行かないで小型圏行っちゃってるねっていうね、資金はという、そんな話ですね。ニューヨークダウはちょっと高値つけた後でどうするかがまあ問われていると。ナスダックはちょっと週足陰線なんですけど、これもまだ、今まだ今週終わってないよという。来週は、まあ、とりあえず月曜日レイバーデーですね。というのがありますんで。まあ、あとはまあ金利どうするかですけどね、FOMC とね、日銀と、まあ、特に、日銀の場合はね、ちょうど9月、どっかの選挙、ね、の狭間ですんで、そこで何かやるかやらないかね、よく分かりませんけどね。まあ、独立性なのかね、忖度なのかね、漁業を得なきゃいけないかっていう、ちゃんとすみません、いろんなことを分かって言ってますんでね、あれですけど。いうところで、まあ、ドル円はあまり動いてませんね、基本的に今のところね。に対して、まあ、単円ベースの、まあ、ユーロはちょっとまだ陰線ね、引いてるしみたいな、ポンドは横ばっちゃってるしね。ちょっとオージー9位系は買いが入って、特に9位ですね、ニュージーランドドル円は、転換線基準線まで戻しているという。アメリカの金利は今のところあまり動きないですね。ニューヨークの金利はこじっかりと、原油はこう緩んでいると、そんな動きがついてますよと。景気足踏み、ね、まあ、前から足踏みなんですけど。ちょっと足踏みでどうだこうだやるとも分かりませんね。もう表現変えるべきじゃないかと思いますけどね。なんかみんなが分かるような表現してくれないとね。何が何だかよく分かんないという、そんな、まあ、ふうに、まあ、個人的には感じますが。まあ、本当に昔からね、言葉ってなかなかあれですよね。ファンダメンタルスって何言って、ちゃんと定義できる人いるのみたいなね。正直言うと、ずっと社会人になってからね、みんな使ってるけど、全然わかんない言葉だったりね、するのが多々ありますんでね。まあ、そういう部分でね、台風の影響も関係ないのかなとかね、株価も関係ないのかなとかね、まあ、いろいろね、なんかいろいろとリストラかかってますけど、それも関係ないのかなと、ね、まあ、いろいろ感じながら、なんかちょっとそれでもね、若干上向いてるといえば上向いてるそうなんでね、なかなか実感がないんですけど。まあ、そんなところですね。まあ、いかにそのね、まあ、物価っていう概念とね、まあ、庶民的なね、ものの値上げっていう分がね、こんだけ違ってて何もあれなのかなと思いますけどね。まあ、要するに、やってる方々がね、多分自分で、何か買ったりね、してないんじゃないかなとかね、やってないんじゃないかなと思うんでね。だから結局わかんないと思いますね、そういうのがね。という、まあ、そういう、まあ、お話ですけれども。で、こちらで申し上げたかどうか、申し上げたかどうか分かりませんが、本当に久しぶりにですね、通帳を見たらね、利息が入ってまして、ああ、利息ってあるんだなっていうね、感じだったりしますけれど、まあ、なんていうかな、そういう部分で言うとですね、やっぱり金利云々っていう部分とね、トータル出てるお金の量、は違いますんでね、どうしても金利、金利っていうとね、なんかこう、それで上下みたいに感じるかもしれませんけどね、やっぱりまあ基本的にまだ、向こうもこちらもね、お金はいっぱい出てますんで、だからまあ結局ね、下がったら買いが入ってくるしねっていう、そういうことですね。だからそこのところを誤ってしまうとね、ね、風呂の、ね、お湯全体の量っていうかね、今風呂からもうね、溢れてますけどね、基本的にね、まあ、源泉かけ流しみたいな。あとはまあ温度がちょっとね、上がった下がったみたいなね、ところがあってという、まあ、それにしっかりね、抑えておかないといけないという、まあ、だから下がったら買い入ってくるっていうね。でも目先はデリバティブですからね、お石をかかりゃ売ってくると、板薄いんでね、それのまあ変動で株価的にはね、こうやって変動するということをちゃんと分かっていないとね、景気から流動性の問題がね、確保されてないと、みんなでどんどん長期買いますね、今度どっかで売りに転じますよね、その時ね、板なかったら何が起こるかと、ということは誰も言いませんね、 もう何十年後ですからね、私含めて生きてるかどうかすらわからないという、ね、感じですんでね、まあ、非に出口どうするかっていう問題はね、非にあるですけどね、自分の場合は考えておかなきゃいけないと。あ、自分って皆さんですけどね。まあ、要するにゴルフと一緒でね、上がってなんぼ、リグってなんぼっていう世界ですから、ね、みんなで勝って、みんなで投げたら何が起こるかってね、当たり前ですけどね。という感じですね。なんか株価上がってずっとね、未来をそれでね、バラ色にしないといけなくなっちゃってるんであれですけどね。それが成り立つかどうかは別問題と。そうなるかもしれないし、ならないかもしれないしね。まあ、そんなこと分かれば誰も苦労しないということですね。まあ、いうことで、ちょっとね、じわじわと買いが入ってきております。あとは何か起こるかという、天気、台風が、ね、予測できないのと一緒で、ね、いかにスーパーコンピューター使おうが何でしょうが、ね、予測できませんのでね、天気と、株は予測不能という、ね、言われてますからね。コメント以上です。